で、もう一つは事故とか中毒で、特に交通事故が多いんですよ、
はい、
それとワシの空中衝突、固体間距離がすごく短いというか、あの密度が高すぎるんですよね。
人口密度が高い状態、
そう、限られた餌あげるもんですから、わって寄ってきて空中衝突したり、
はい、
一目散にそこに行こうとして道路を低く横断しちゃって車に当たるとか電線に当たるとか、だからそういう事故とかマイナスの面がすごく見受けられる、
うん、
で最後はですね、感染症なんですよ。鳥インフルエンザ、実はオジロワシの鳥インフルエンザが最近になってドイツで発表されたんですよね、私の経験では、例えば2010年11年に何が起こったかっていうと、厚岸方面で鳥インフルエンザが発生したじゃないですか、その時に大白鳥は凍った湖面で死んでたんですよね、
はい、
それを回収しなきゃなと思って見に行ったら、ワシがガツガツ食べてたんですよ。そしたらそういうのっていうのは大白鳥からワシに移っちゃうんですよね。じゃあそういう状態のワシがあれだけ密度が高いところに行ってしまったらどうなるか、
もういっぺん
に
広がっちゃうん
ですね。でいっぺんっていうのがギュッと集まってるところに感染しちゃうと、それが今度発症して死なない状態で、そのウイルスを持ったまま万が一帰ってしまった場合、
うんうんうん、
そうするとマガダン、サハリン、カムチャッカ含めてですね、
でも広がっちゃうんだ、
地球上全部汚染しちゃう可能性もある。その絶滅っていうこともやっぱり考えなきゃいけないぐらいの事態になる。だからその3つの弊害っていうのをやっぱりきちっと頭に入れて、餌やりをやるんだったらそうならないような工夫をしながら、どこまでなら許されて、どっから先はやめとこうっていうところをちゃんと議論しないといけないと思うんですよね、うん、だそれなしにいいとかダメとかばっかり話してても、やっぱり説得力もないし、説得力ないとそういうのをじゃあ協力しようって人もいなくなると思う。なのでそのお話をラウスでしたんですけれども、残念ながら観光業を営んでる方たちの参加がほぼゼロでした。だから最初からその研究者の言うことっていうのに、まあ、例えば参加したってことになると、もしかしたらこっちに加担してんじゃないかっていう、なんか風評被害もあるのかなと、私彼らの身に立って考えた時にそう思ったんですよね。まさに本当に残念な状況が今続いてしまっていて、やっぱりそういう情報を共有し合いながら、本当にワシたちとの共生を目指していくべきだ。
具体的には今後、じゃあその本当に共生していくためには、要はあのタンチョウもそうですけど、自然採食地の整備とかやってるじゃないですか、はいはいはい、ワシたちに関してはどうなんでしょうね。
あの僕は思うのは、僕も長いことワシと携わってますけども、餌付けしてるワシ、要は餌台に来た小鳥みたいなもんなんですよ、そういうものを近くで見たいっていう人は確かにいらっしゃるかもしれない、近くでとにかくワシが見たい、大きいワシの写真を撮りたい、だけども知床っていうのは世界遺産登録されていて、自然が育む餌資源があるから、野鳥がそれで育まれていると、
はい、
そういう状態を見させるのが一番重要だと思うんですよね、餌台に来たワシを近くで見せるっていう今の状態があったとしても、将来的には本当に苦労しながら自然がもたらす餌を食べるワシを本当にいい場所に連れてって、自然の状態でお見せするという観光のシステムがあってもいいんじゃないかなと思うんですよね、そのためにはやっぱり真冬でも自然の餌がもたらされるような、そういう工夫、それからそういうものがたまるような場所をどう想像できるか、それをやっぱり考えなきゃいけないと思うんですよね。
大変ですね、それをなんかお話聞いただけでもね、
だからこそそんなすぐにはできないので、ちゃんとそこに向かってやれることからどうやっていこうか、その話を議論を進めなきゃいけない、それが一番大切だと思うんですよね今。